ちは。環境市民のエコマチライフの時間です。今日の担当は大須賀愛子と
奥田ひとみと
下村静子でお届けいたします。さて、なんかさっき打ち合わせの時に奥田さんから嬉しい話を聞きましたちょっと皆さんにもご披露を。
はい、はい、私事なんですけども、うん、うちとこね、トイレットペーパーっていうのが、トイレットペーパーってかさばるので、普段は父が買いに行ってくれるんですけども、ちょっと父がいない時に切れそうになったんで私が買いに行ったんですね、でそれで、うちとこ生協もやってるので、生協で頼もうかな、でもそれだと遅くなるしとかいろいろ考えてて、で一応買い物に行く前にどういうのが環境にいいトイレットペーパーなのかっていうのをグリチョというね、サイトをよくここでも
ご紹介、そうです、環境市民でね紹介してますけれども、いろんないい商品を紹介しているサイトですよね、
はい、そのグリチョでちゃんとどういうのがいいトイレットペーパーなのかというのを確認した上で近所のスーパーに買いに行きました、で例えば芯がない、ね、普通使い終わったら真ん中の芯が紙のゴミとしてなってしまうのでその芯がないやつとか、それとかそのトイレットペーパー自体を 100% 再生紙であるとかそういうのがいい基準ということで、それでねスーパーに買いに行ったら確かにその基準に満たすのもあったんです。
ほう。
で、あ、よかったと思ったんですけど、その隣に、それとは全く逆の 100% ピュアパルプ、
ピュアパルプあるある
っていうのがあって、そのピュアパルプっていうことは結局再生紙じゃないっていうことですよね。だからそれをね歌い文句にしてるのがちょっとびっくりしたんですよ。
もうその感覚が違うやろと、ね、だって何十年もかかって大きくなった木をね、切り倒していきなりトイレで流すかみたいなね、
びっくりしました。それをね、あたかもいいことのように歌ってるのがなんかびっくりしました。
もうそういう感覚違うでっていうのがね、言いたかった。そう、もうねその通りだと思いますね、そしてまた奥田さんがグリチョを見てあらかじめどんな商品がね買う方がいいのかなっていう風にそういう使い方してくれたのがむっちゃ嬉しくって
ありがとうございます。
これはぜひ皆さんにもやっていただきたい。大須賀さん知ってましたか、グリチョ。
いや、なんだろうとネットで調べたんですけど、
滋賀県のお店もね、これ双方向 のサイトなので、滋賀県にもこんな商品あるよっていうのがあったら投稿できるんですよ、自分で。
すごいですね、
それ。だからぜひ投稿してください。
はい、
はい、ということでオープニングはグリチョの話題でまずは盛り上がりましたこの後もお付き合いください。いや、
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
さて、このコーナーは、ゲストの方にお越しいただいたり私たち自身でね環境にまつわる話をお届けしています。今日は奥田さんと大須賀さんが久しぶりに、先週に引き続きですがスタジオに来てくれておりますので、3人で話をね進めていきたいと思うんですが、さっき奥田さんが言ったトイレットペーパーピュアパルプ、それがさもなんかいいもの、いいことのようになんかこう宣伝されている文字を見てちょっと愕然としたっていう話をね、しておられました。で、私がね、そうそう何十年もかかって育った木で作った紙がいきなりトイレで流されてしまったら、その30年は一体何やったんやろうみたいなね、気持ちになるって思ったんですけれども、同じようなことがね実は他の資源でもなされてるんですよ。その一つがプラスチックを考えてください。でプラスチックで作られているものってたくさんありますけれども、ご存知のようにプラスチックっていうのは石油で作られています、石油っていうのは昨日今日私たちが作ったのではなくって、もう何千年もかかって地球の資源としてこの地球がこう持ったものですよね、それを今私たちの世代がありがたく使わせてもらっているにもかかわらず、どうですか、ビニールの例えば袋になりましたね、石油からなりました、一回使ってパンの袋とかお菓子の袋とか捨ててませんか。
確かにもったいないですね。
ということなんですよ。そういう同じことがこの私たちの暮らしの中でいくつも何種類もされてるんですね。でそのさっきの木の話と同じようにやっぱり地球上の資源っていうのは私たちがその勝手に作って勝手に使えるものではなくって、もうやっぱりすごい世代な年代をかけてその作られたものを大事に、今私たちがたまたまこの世代生きていて使わせてもらってるだけなので、もっと何とかしないといけないっていうのと同時に、その使った後に他の環境に影響を与えるようなことになったらあかんよね、環境も生き物も影響を与えることになったらあかんよねっていう発想が今も徐々に広がってきていて、プラスチックもその一つなんです、うん、大菅さんが先週宝島に行って重油タンカーがね座礁した後宝島にそれが流れ着いて、今回収作業がなされているって話されましたけれども、はい、同じようにプラスチックもやっぱりどこかで海の中にこう集まってしまうとそれが流れていくんですね。で流れていってる途中に、まあ、波でこう砕かれたりとか岩場に当たって砕かれたりとかして細かくなっていって、それを鳥が食べたりとかする、うん、で魚が食べてお腹にいっぱい溜まってる、カメがね本当にお腹いっぱいもうプラスチックの袋だらけだったっていう話もねありましたけれども、そういうふうによそに迷惑をかけてったりとかするわけですよね。だからプラスチックを減らそうっていう動きが世界的な今流れになっています。何回か私もここの番組でお話ししたんですけれども、まあ、私が話したのは前はね EU 指令っていう法律でもうプラスチックのレジ袋を減らしていく、あるいは全有料化しないといけないっていうふうに法律で決まりましたっていう話をしたんですが、それを受けて例えばフランスなんかは段階的にということではありますけれども、まず第一段階としてプラスチック の、レジ袋あれはもうやめましょうっていうことになって、大手スーパーで配布してた、まあ、ある一定の大きさと重さがあるものですけど、それは禁止になったんですよ。もうすでにね禁止になりました。でその後段階的にまたプラスチックで作られてる使い捨ての容器はもう禁止しますっていうふうにだんだんなっていくっていうことになってますごめんなさい。でケニアとかでもやっぱりレジ袋は禁止っていうことになってます。はい、そんな風に、まあ、各地でプラスチックはダメよっていう風な話になってるんです、うん、どうですか聞かれて。
そうですね、私もですね、その学校に行ってた時の、まあ、イベントとかですごくビュッフェスタイル の、うん、お料理が出されてすごく余るんで持って帰ったりするんですね。その時も学校側でそのお持ち帰り用のプラスチック容器くれるんです。くれるけどもなるべくそれは使わないように家からわざわざね、もうイベントある時はタッパーやラッパーや持って行くんですよ。はい、それでいつも準備ねとか言われてるんですけど、やっぱりもったいないので、はい、
だってね使ってそれまた何回も使うかって言ったらなかなかそうならないことがね、はい、多いですもんね、はい、
しかも油とかでね、まあ、油っこい料理だったら、ね、洗ってもなかなかちょっとあれなんで、うん、やっぱり捨ててしまいがちなので、
うん、そうですよね、はい、なんか大菅さんそんなことで気になったこととか。
そうですね、割と普通に買い物して、うん、まあ、お肉とか買うと、うん、ま
あ、
絶対その下にスチロールの
あれ
はちょっと買うたびになんとかならんかなと思いつつも買いつつも、
うん、そうなんですよ、うん、アメリカのサンフランシスコでもそのスチロールも禁止されてるんですもん。だからポリスチレンってね入ってるような、うん、そういう特殊なものもダメよっていうことになっていて、うん、そういう世界の動きってなかなか日本の情報として入ってこないじゃないですか、はい、だからこれからね、その例えばオリンピックとかあるわけですよね。で今よりもっとたくさんの外国人の方が日本にやってくる、で自分ところの国ではもうすでに禁止されているものが、日本ではもうこれぞ便利なんですよみたいなので、うん、さっきのその価値観の違いじゃない、うん、ピュアパルプの話じゃないけれど、うん、もうまさしくなんかこうこれいいことなのよ的にね、うん、日本で使われているのを見たら、その禁止されているもうすでに背景を知って自分たちはやめているっていう地域の人、うん、国の人たちは日本をね、うん、どういうふうに見るやろうなと思って、うんうん、
確かに
え日本って てもっと文化的で、うん、そのね、環境的にも、う
ん、進んでると
ね、そうそう、頑張ってた国やったん違うのとかっていう風な見方をされる、はい、そうするとこのなんていうのかな、これから対外的な価値っていう視点で見ると、うん、ひょっとして高かったのが下がる部分が出てきたりとかするかもしれないし、うん、もうそうなってくるともっと韓国なんか早くにプラスチック禁止してますし、だからそういうところの方がね、はい、こっちの方がやっぱり良くなるとかっていうことになるかもしれないし、うん、で、あの今年もね、私フィリピンのセブ島に行ってきたんですけれども、まあ、去年も同じところに行ってプラスチックのゴミの、あの、まあ、がすっごいベルトになって浮かんでやってきた海に出会ってしまったんですね。すっごい綺麗なサンゴ礁の海だったのに、プラスチックのベルトがこうブワーって浮いてやってきて、私その中で、あのパッて顔を上げた時にですね、あの知らずにあのシュノーケリングしてて、なんか周りいっぱい来たな、ブワーってってもうゴミだらけで動けなくなったっていうのがあったんです。同じ海に行ったんですよ。そして今年はね、その泊まったホテルで、その時はね、プラスチックの、あのストローは使いませんって宣言してるホテルだったんですね。今年はストローは使ってたんですけど、プラスチックじゃなくって、はい、ステンレス製のね、あのストローだったの、金属製の。で、まあ、それでね、あのバナナジュースとか氷とかこう混ぜられるから便利だったんですけど、はい、でもそうやって食器同じですよね、ナイフフォークだって何回も使うのと同じ、それと同じような感覚でストローを使っているホテルが出てきてたって、まだ日本ではないやろみたいなね、そういう思いをねしながら帰ってきました。もう日本もちょっと、もうちょっとね、早くなんとか展開してほしいなっていうふうに思ったりなんかします。では少し音楽どうぞ。
Sing is of moonlight. I stand and I wait.
ではここでエコ回覧板、環境市民からのお知らせです。先週に引き続き、地図旅京都を走る自転車ブックロングライド版をご紹介したいと思います。季節が良くなってきて、まあ、自転車大好きという方もだんだん増えてきているので、あのちょっと長い距離走ってみるのもいいかなと思われた方は、ぜひともこの地図旅京都を走る自転車ブックロングライド版を活用していただきたいと思います。もう実際 の、 あのサイクリストたちがですね、ボランティアでいろんな道を走ってみて、その道に関する情報をマップの上に落とし込んでます。で、あの景色がね、ここはいいよとか、ここにちょっと一休みできるいいお店があるよとか、そういう情報も載ってますので、ぜひお求めになってください。一冊、1300円、西日本出版から、出版されておりまして、あの本屋さんに行けば大概多分置かれていると思うんですが、なかったら京都自転車ブックロングライド版置いてくださいと声をかけていただけると幸いです。ということでね、2週にわたって奥田さん、お菅さんに参加していただいての番組でした。あのまた近いうちにぜひぜひ戻ってきてください。
ありがとうございます。
はい、ということで今日の担当は
奥田ひとみと
大菅愛子
と下村静子でお届けいたしました。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。